アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2555回7月27日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日は配信回数2555回、5が3つ並びますね。コンプリートですね。分からん、すみません、分からんと分からんでいいです。今週のオープニングテーマは皆さんもやってみてはいかがでしょうかです。ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムで一人暮らしをやってるんです。日本のインスタントラーメンを食べることが多いです。もやしを入れるようにしています。ビニール袋に入れて電子レンジで1分ほど温めてラーメンにのせます。皆さんもぜひ試してみてください。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。Mac とか iPhone とかのディスプレイのカラーフィルターの設定をモノクロにするっていうのをやってます。これやり始めてから本当目が楽になりました。仕事中も全然疲れないんで、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。三浦です。夏休みの自由研究の一環でたくさん自家製スライムなるものを作る予定です。昨年のメーカーフェア東京で買った本が役立ちそうです。皆さんも作ったスライムを首に巻いて涼んでみてはいかがでしょうか。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日、お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。もうすぐオンラインチケット販売の情報も発表いたしますので、まずは皆さんご予定の調整をよろしくお願いいたします。iPhone マニアさんにあった記事です。 Apple の人気 CM シリーズの最新作が公開、タイの中を Apple 製品とともに駆け回るという記事が出ていました。コロナ禍の時に Apple が Apple 製品を活用してビジネスを成功に導こうとする4人人たちの活躍といいますか、まあちょっと失敗も多いんでコメディータッチで見せる CM というには尺の長い動画があったんです。2024年の今、その続きが作られてて、また公開になってます。これ、アンダードッグズというシリーズだそうでね。女の人2人、男の人2人。年の頃なら30、40いったところの人らでしょうか。4人とも会社の中で、あんまり成績よろしくないんですよ。で、駐車場で1台の車に乗ってみんなで悩んだ末に、もう会社辞めて自分らで会社を起こそうと。で、その言うてる矢先にコロナ禍になってしまったから、集まってミーティングできないんですよ。そこで、アップル製品使って、チャットとか、アプリケーション、オンラインで一緒にやるの何やったっけ？同じファイルをみんなで共同で触るのは。
ファイル共有？
ファイル共有的な。今回はそれで、クライアントのために、タイの印刷会社さんにね、発注する。タイにクライアントがいるんかな？行くんですよ、うん。クライアントさんのオーダーが無茶で、印刷を受け取るんですね。パッケージを印刷してくれる会社を。探さなあかんので、なんとかその工場まで行ってっていう。ハルさん、その動画全部じゃないにしても見られたと思うんですが。
一応、はい、ざっと見ました。
まあ、タイの都会でしょうけどね。雑多な街角みたいなとこも一緒に出てくる。ベトナムもこんな感じですか？
ちょっと雰囲気違うって言えば違いますけど、東南アジアっていう点では横にいた雰囲気ありますね。
タクシーに荷物積まれんかったら、すぐ屋根の上に荷物くくりつけて、で人
それはあんまり見たことないですけど、
なんかこの CM の中ではそれが何回か出てくるんですよ。三浦さんも見られました？
はい、ざっと見ましたよ。はい、
三浦さんも以前タイに行ってらっしゃったことあったということですから。
そうですね、
こんな感じだったです
か？ まさにそんな感じでしたね。タイの空港とかこんな感じだったなとかね、バイクに乗って3人って言って、はい、多分ツクツクみたいなね、乗ってね。
あ、そうなんね。でもアップル製品をここぞとばかりビジョンプロまで登場させて、こんな風にこんな風にって言って仕事の上で役立ててるシーンがね、出てきますけど、
エンディングの音楽なんかで聞いたことあるんですけど、
ちょっとこれの動画の
最後の音楽ですね。
ちょっと今聞こうとしてます。歌詞は一応出てくるね。 I'm running and I want to touch ground。 マシュー・ワイルダーのブレイク・マイ・ストライドらしいですよ、うん、
いつ頃の曲ですかね。なんかすごい昔に聞いたような気がしますね、うん、
ここのところ CM の動画の作り方でたまに批判されがちなアップルの CM の傾向ですがこれに関してで言えばなかなか楽しいもんかなという感じですね、うんうん、割となんか美味しいもん食べてるシーンとかよく出てくるしね
本当はアップル製品&サービスがてんこ盛りのちょいちょい入ってきてユーザーとしては楽しいですね、
うん、楽しい。アップルの CM の後にこれはギガ人にあった記事でご紹介します。 AI 学習に YouTube の字幕を使用したとの報道にアップルがアップルインテリジェンスを含む製品版 AI には使っていないと反論という記事が出ていました。非営利の研究団体が作った AI 学習用のデータセットがあって、これザパイルって言うんですけども、それに YouTube の字幕は含まれていたことを受けてこのデータセットを使用したとされる Apple や NVIDIA が非難されているということです。三浦さんも AI いろいろ日頃ご勉強といいますか活用するための研究というかあって、ザパイルって聞いたことありますか。
いや私初めてですね。
800GB にもなるデータセットだそうです。テキストランゲージも使われてる使われてないっていうのを調べる方法あるんですかね。単に検索とかやったら総当たりでこんな800ギガもの
ですね。どっかのアップルの AI 論文とかにこういうのを使ってるっていう一文とかあったってことなんでしょうかね。
あ、まあそれはこの記事にも書いてますけど、アップルのオープン ELM をアップルは構築してて、その研究論文の中でザパイルを使用したと明記しています。
ああ、なるほど。
だから使ったっていうことはあるけど、でもそれはオープン ELM モデルを作成するためで、アップルインテリジェンスのためではないですよと言ってる
んですね。そうですか。
でもアップルインテリジェンスはオープン ELM を参照することはないんでしょうか。
ねえ、いやわかんないけどね、うん、独立して作ったっていうことなのかもしれません。
Google は明確的に否定したのは出してないと思いますけど、 YouTube の字幕のデータをだいぶさらってたんではないかと。
Apple Intelligence 基本は Apple 製品の中の個人と Apple とのやり取りに最適化した形で製品になっていくので、はい、まあ、確かに YouTube の動画とかその文字起こしのデータが必要かと言われるとあんまりないかなと思います。あの Apple Intelligence 作る分にはですね、使ってないっていうのも、まあ、ありるかなというふうに私は思うんですけどね、はい、本当かどうかは分かりませんけども、はい、使わなくても実現できそうな気はします。
アップルとかグーグルとか大きい会社はこうやって使ってんちゃうかとかよく言われるようなことあるように思うんですけど、小さい会社でも AI 研究してる会社はたくさんあるでしょうから、そういうところもやってるかどうかまでは追求されないんですか、
ね、どうなんでしょう。
仕方ないのかな。
追求されてもデータがないと小さい会社は作れないですからね。
同じギガ人さんで、これは三浦さん気になると思いますけども、アップルウォッチのアップデートで心拍数測定精度が悪化したという主張が裁判所に提出されるという記事が出てまして、複数の医師がアップルウォッチのアップデートによって機能が制限され、命を救う可能性のある製品へのアクセスが妨げられたと、アミカスブリーフ、まあ、意見書のことらしいですけど、を裁判所に提出しましたということです。ハルさん、このアミカスブリーフって何か分かります？
いや、ちょっとわからないですね。すいません。アメリカの訴訟関係の制度ですね。意見です。
なんかね、うん、第三者意見募集制度って書いてますけどね、日本語のどう見る。
そうですね。今の日本の裁判ではそういう制度はないですね。第三者の意見っていうのを裁判に直接反映させる制度っていうのがないですね。
さっきのアップルウォッチアップデートの件、意見書提出したお医者さんたちはアライブコーという例のあれですよ、アップルウォッチ向けセンサーの特許でアップルと揉めたところですね。
これが原因でアメリカでは一部アップルウォッチの発売が止まったりしたって
やつですよ、ね、ウルトラ2と9の販売が止まった時がありましたね、
はい、
日本では買えるぞという
ね。
あれどうなんですか、海外でこの手の製品身を持って帰ると技的の問題言われますけど、逆はないんですかね、
う
ん、
アメリカにもそういう制度はあるとは思いますけど、ただ、うん、アップル自体がアメリカの会社なんで、アメリカの制度
には合わせてるでしょうね、う
ん、少なくとも合わせてると思いますね。
アップルが心拍数測定機能を HRPO から HRRN と IRN を組み合わせたものに置き換えたことで心臓の健康状態のモニタリングが困難になったっていう意見でしょう。 この HRPO と HRRN とは言われる。もう全然分からへん。でも、最初のホームページ勉強し始めた時のことを思い出すぐらい。何を言ってんやろっていう感じになります。とにかくお医者さんでないと分からない、まあそのレベルのね、話、意見書が出てるということだそうです。
うん、
でもこんなん言いながらも、秋にはまたウルトラ3とかシリーズ10なんていう名前で出てくるかもしれないし。
そうですね。
それともう今頃は準備ほぼほぼできてない、
う
ん
う
ん、
できてそうですね、そうです、そろそろもう製造に入らないとね。
皆さん今年はまだ入れ替えしないっておっしゃってたんで、
本当はね今年が買い替えのタイミングだと後で気づいたんですけど、
あそう、
うん、なんですけどね、はい、ちょっといろいろ物入りなどもございますので、はい、ちょっと試案中です、まあね、iPad にしようか、やっぱりもともと予定してた MacBook にしようか、はい、やっぱり Apple Watch にしようかみたいなところで
全部買って、
うん、いやーちょっと苦しいよね。
でどっちでもいいということかもしれませんが、でもまあマニア的には嬉しい話です。 iPhone マニアさんにあった記事で、 Apple Store にある Apple Bench とは Apple が意匠権を取得という記事で、ビジョンプロを Apple Store 内で体験する、この間皆さんも行ってこられたという、私もアップル新世橋では見かけましたが、ビジョンプロ体験のためにわざわざ R のついたソファーを、カーブのついたベンチ、ソファーをアップルストア内に置くようになりました、日本でも。このベンチそのものの意匠権をアップルストアは取ったということです。うん、まあ、取ったからどうなんやと言われたらそうなんですけど。
そうそうそう、ね。
まあでもこのデザインを見たら我々は将来、あ、これビジョンプロのベンチやなというのを連鎖的に思うようになると思うんですよ。
なるほど。
申請の形としては、レゴの組み立て図見てこんな絵あるよなっていうのこんな感じの絵ありますね。
丸いのはアップル買う時にはないので。
これ自体ないんですか？
この丸いのはないんです。
ああ、この R のついたベンチは。
はい、ないんですよ。羨ましいです。
だから10回も行ってたら、そのうちきっと、
どうするんですか？あの、そうです、そうですよね。2、3ヶ月後には、そのうち、終わりたいと思います。
どうですか？どんどんビジョンプロ体験申し込んでる方がいらっしゃるでしょうか？
うん。
この間ニュースで読んだ時は、もうそれが始まったっていうことやから、どんなもんか行ってみようみたいな人多いと思うけど、
うん、
まあ、日が経つと、暑いしな、今日行くの暑いしな、みたいな。
梅雨も明けましたしね。
ね、だから9月、ね、涼しなってから行こうかとか言って、9月の中頃になったら、iPhone 出るしなって言ってました。そう、なんかそういう話に変わっていってする
かもしれない。山浦さんは体験しないんですか？
ビジョンプロ？まあまあ、あの、一回トリニティさんを試着を飲んでさせていただいたことあったから、
はいはいはい、
まあまあまあ、行けたら行きたいけど、まあ今まだ混んでるんちゃうかなと思って。
うん、
9月に大阪駅の北側でできるというのがあるので、すれば、はいはいはい、きっとお客さんもそっちばらけるでしょ
う。そうですね。
そしたらちょっとすぐんちゃうかなっていう楽観的観測で、まあ、思ってますけど。AGM 大阪この間行った時、久しぶりに梅田行って、もう梅田だな、分からなくなってきてんな、と思って。
はい、
分かってるとこはね、もう 見覚えないもののとこ結構増えたからね、最近。いや、変わったなって思うわけです。ハルさん、アップルの北の梅田のところをオープンしたら帰ってきます？そのタイミングで。
できれば行きたいなと思ってます。行列並びたいなと思う。だいたい新しい店がオープンすると記念のグッズが配布されるので、それが欲しいなと思ってますけど。どうでしょうね。
京都は行ったんでしたよね。
京都は行きましたね、オープンの時。
で、皆さんは川崎の時に行ったんですね。
行きました。
京都とどっかも行ったんですよ。どこやったかな？丸の内かな。
皆さんグッズもゲットできてるんですか？それぞれの、
はい、
行ったところ。
私は銀座の時は人が多すぎて諦めて、
ああそう
です、心斎橋の時は並んだけども、はい、人数多すぎてグッズは私の人数の前で終わってしまった。
ショック。
梅田ももしグッズ配るんであれば前日から行く覚悟で行けないかもですね。
もうその気持ちは整ってるわけですね。
もう行きたいなと思ってますけど、まあ実際行けるかどうか、大体なんか発表って直前が多くないですか？
直前でもね、まあ、最低でも2週間前には分かってる話
だと思う。ああ、そうですよね。だからその1ヶ月、2ヶ月前じゃないじゃないですか。そうすると、スケジュール調整ができるかどうかですね。
梅田よりももっと遠いところの話をしますけども、同じ iPhone マニアさんの記事で、パリ五輪に向けて Apple マップがアップデート、詳細な 3D ランドマークという記事もありました。今年7月26日から8月11日まではパリでオリンピック開催ですよ、
うん、
今週ですよ、ですね、16日って。
そうです、
ね、 その Apple Mac でパリのランドマークを 3D でいろいろ見れるようになってますよっていう。何を隠そう、私はパリに1週間旅行行ったことがあります。
なんかそうですよね、おっしゃってましたね。
25ぐらいの時に大学時代の友達がなんか急に思い立って、いや村パリ旅行行かへんかって、なんでって。いや、まあ、確かに男性そいつもフランス語学科だったんで、
うん、
まあ結局そういうなんてほら留学クラスから何か行ったりするでしょ、うん、我々は行かない組だったから、うん、社会人になってお金がこういろいろ使えるようになったら行きたいなって言ってたから、
うん、
だからさ、そんな早くに25歳でそんなこと言うと思えんかったから、
うん、
で急に言われたけど、まあまあボーナス出た時やし行けるか思って、じゃあ行こうかって言って、
うん、
男2人で行くとね、
うん、
まあ子供かなと思って一通りの物見さんだけはして帰ってきましたよ。
うーん、
お仕事じゃなくてね、やっぱりプライベートで友達と海外行くと喧嘩になるっていうのはほんまですね。
そうなの？
なんでやろ、もうその友達さん、うん、全然喧嘩に神したことないような間柄やったのに、
うん、
向こうで行ってどこ見に行くので意見が分かれたんですよ、
うん、
なんかね、こんな分からずやとは思わんかったみたいな気持ちが起きてて、で向こうもそう思ったって後で聞いたら、日本帰ってきた帰りの飛行機の中ではね、全然そんなことなくて、お互いにこやかに仲良かったんやけど、うん、その一緒に回ってる時はね、結局途中から別行動になったんですよ。もうお前一人で行ってこいやって、行くよって言って、一人でずーってビデオ回してね、回ったりしてたんですけど、ね。でも、自分だけかなと思ったら、結構その海外旅行行った人のが見てると、そういうのあるみたいですよ。
そうですか。
皆さん、構成4の記事どうですか？
構成4の記事、
はい、これギガ人にあった記事で、7歳の娘が HTML で作ったウェブサイトにインターネットユーザーから思い思いのコメントが寄せられる、子供の物事の見方って素敵、 GPT より信頼できる、ソフトウェア開発を楽しんでいるいた頃が懐かしいなど、引きこもごもという記事でしたが、ソーシャルニュースサイトハッカーニュース上で、娘7歳が HTML を使ってウェブサイトを作りましたという投稿が話題になってますということ。
うん、
ナーヤ .lol という URL で、LOL ってこれ万歳の意味でしょうね、多分。
うん、
アクセスすると、アニマルズ、テクノロジーって言って、キャットページ、ドッグページって言ったら、自分の知ってる限りの猫のことが書いてあるという。
はいはい、すっごいシンプルな。
ね、
リンクがあって、リンク先行った説明やって、最後にホームに戻る文字があってね。で、バックグラウンド可愛い動物たちのイラストが設定されてて、うん。ね、我々も HTML 黎明期に自分でホームページ作った時の感じてこんな感じでした ね。学生時代に作ったやつもこんな感じでしたけど、あの時は個人情報とかが何たるやっていうのを自分で認識してなくて、自分の名前のホームページ作っちゃうわけですよ。
普通に家の写真写してましたよね。
そんな感じ。そう。そう、本当に今考えれば恐ろしいことをやってたなと思いますね。
取り行け先のおじさんが HTML 当時作りましたって言われて、で会社のパソコン使って見てたんですよ、うんうん、そしたらそのおじさんがもう一人同僚を捕まえて肩組んで写真写ってるのね、で、うん、皆さんこの人賭け麻雀やって負けたんですよって書いてあってでちゃんと雀卓が後ろに写ってるんですよ、で財布を開けてるんですよ、いいのかなこれ。
またリアルだね。
本名でちゃんと名字やっぱり感じで入れてちゃんとやっててね、ねどうしてるかな今頃。変異な HTML っていうのはこの何十年もの間変わってないってことですね。こういう子供さんで学習できるレベルのもんで書いてもちゃんと通用するってことですよね。
うんうん、
そうですね。ほんと、今ソースを見てますけど、ほんとシンプルですね。
あ、そう。
もう何の CSS スタイルシートもつけずに、HTML だけで、ボディとタイトルだけでうまく作ってらっしゃいますね。う
ん、私も書けようとそれしかよく書きませんけど、
ね、
うん。
でもこれは基本でいいですからね。
誰があの CSS とか導入し始めたの？
やっぱりデータと見てくれは分けた方がプログラムしやすいとかね、あったんだと思います。
そんなん AR、AR、AR っていっぱい入れたら、開業ができて。
楽ですよね。
楽ですよ。
楽、楽、ほんと楽ですよね。わかります。
Go Live Cyber Studio っていうソフトウェアがあったんですよね。
ああ、ありましたね。うん、
勤め先が売ってましたからね。
はいはいはいはい、はい。はい。アトミさん追われていったっていう、ね。
ああ、そうでしたっけ。
確か。だからあの頃はまだマクロメディアさんもフラッシュをやり始めで、アドビさんに渡る前で。
あれね、ギミックが可愛かったんですよね。あれがね、ちょっと昔のマックっぽくて、インターフェースが。
はい。はい、
ニュルニュルニュルっとリンク先を作るときにね、ニュルニュルニュルっとはね、なんだろうな、
線引っ張り出すね。
線引っ張り出してね、あのそれにはっつける感じで、面白いインターフェースだったんですよ。それが好きでと知り、で、いつの間にかアドビさんにね、買われていって、使わなくなりましたっていう。
あの、Go Live 作っていくと、ボックスみたいな形の中に、文字を並べる構成だったんですよ、ね、
うんうんうん、
で、あの、何回も作り出してくると、ボックスのボックスでネストがすごく深くなって、何かわからんものになっていくんですよね。
で、怖いな、これ。そうで
したね。そうそう。
私は、プラリスホームページ使ってましたね。
ああ。やったな。
はいはいはいはいはい。使いやすかったですか？
基本的なことしかできないですけど、うん、そんな僕だったらホームページ作ってたわけでもないので、私には十分でした。
うんうん、
どうしてもこういう話題になると、IBM のホームページビルダーの話題にな
るんですけど、はいはい、
その前にね、ミルミドンいうのがあったりしてます？
ああ、知らないですね、
このね、ミルミドンっていうのが、ね、どこのやったかな、
ミルミドン。
大江先生がね、マークワールドエクスポ行って買ってきたんですよね。で、私もベータ版ダウンロードして、その時触ってたんですけどね。なんか最初、ミルミうどんやと思って違う。なんかね、でもそれでも大したページは作れへんかったみたいですけどね、今考えたらね。はいはい。番組ではいろんなもう買い物せなあかんとか言ってほしいなとかは言ってますけど、タイニーヤローさんという人が、月刊 IO のバックナンバーの写真をね、表紙を撮影してポストされていて、パソコンという言葉がない時代、IO の表紙にパワコン用システムソフトとかパワコンをスピードアップするっていう風に、今で言うパソコンっていう言葉が当時まだパワコンって呼んでたんですよね。
へー。
あ、それ知らない。で、私が最初はマイコンとかの、だからマイコンベーシックマガジンとか、マイコンっていう名前のコンピューターから次にもうちょっとこう、ブランカンついてキーボードもついてみたいな、ああいう形のものがこう、普通に売られるようになった時に、パワコンって言ってたんですよ、はい。パーソナルのパワーやからパワコンになったんですね。
はい。
で、私も最初パワコンで覚えてたのに、途中からパソコンって言い出して、はい、何その気持ち悪い単純、単純は。パーソコンやろ、じゃあ、パソで、長い伸ばした音どこ行ったんやって思うから。
うん、知らんかった。
だから今で言うとスマホのことスマートフォって言ったらおかしいでしょ。スマートフォじゃないって言われるでしょ。うん、その感じですよね。
うん、あれでしょうね、うん。マクドなのか。
マックなのか。
マックなのか。
うん、長いことパワコンで呼んでましたよ、私の中では。
へ
ぇ、パソコンなんてそんな素人の呼び方なんかよう合わせないなと思って。マニアはちゃんと IO に書いてある通りパーコンって呼ばなあかんねんぞと。
そらパソコンになったと。
そうですね。ほんまに。
ああ、残念みたいな。
写真写ってる IO は1981年とかそれぐらいみたいですね。
ああ、ぐらいですね。このぐらいだったそうですね。まだ MSX も出てない頃やと思います。
ああ、全然全然ですね。ここに出てるのが Apple II とか MZ80B とか、そんな機種の名前が出てますからね。
皆さんこんにちは、熊本のアイスです。今月のテーマではありませんが、 iPhone をこれまで4種類持っていましたが、いずれも初期不良で1回ないし複数回交換をしています。その際は Apple Care のエクスプレス交換を使って交換を行っています。なので毎回私のデバイスのシリアルは初期不良交換の番号になっています。そこまで見ないとわからないのと、おかげで交換できたので構わないと思っています。毎回ストアのオペレーターさんに電話で状況報告などを対応していただいています。その際とても気持ちのいい対応をしていただけるのがありがたく思っています。実際お店に行っていろいろと相談に乗ってもらうのもとても気持ちよく対応してもらっています。初期不良の際、症状が出たり引っ込んだりするのもあたかも感情を持っているように感じられて可愛くなるポイントです。先日オーストラリアのシドニーとボンダイのアップルのお店に行ってきました。そちらでとても親切に対応していただきました。フランクフルト、香港、富山、シドニー、ボンダイ、そして日本。接客の質が変わらないのはすごいですね。日本人的対応のように感じられるのは私だけでしょうか。長文乱文失礼いたしました。これからもお体に気をつけて配信を続けください。山村さん、私もデュオリンゴやっています。顧問式みたいで地味に長く続けられればいいなと感じています。と、アイスさんからコメントいただいてました。アイスさん、またコメントいただきましてありがとうございます。iPhone の修理を何回も出して、その都度親切な対応をいただいていると。いうお話でしたが、三浦さんも初期不良なんか前に持って行ってましたよね。
初期不良を あんまりそういうのがなくて、まあラッキーかなと思ってますけどね。
私は iPhone7 を買った時に、
はい、
Google マップの方の表示がおかしくって、表示させたらそこで固まるんですよね、
うん、
でもうピンチインもできればドラッグもできなくて、でもどこっていうどこはいけるんですよ、地名入れて、うん、でもそれをピンチインピンチアウトとかそういうのできないんですよ、
うん、
で他のアプリそんなことないから、で持って行ってストアさんに、そしたらあこれは、うん、すぐ対応しますって言って、うん、奥から別の本体持ってきて入れ替えてもらいましたけど、
お
発売から1週間か2週間してからですそれ、
うん、
だからリファービッシュかもしれない。
まあそうですね。
全くの新品じゃないかもしれない。まあ社内もそういうのはもう私そういうもんや思ってるから別にいいんですけど、
うんうん。
世の中には商品というものを買う限りはできるだけ人が触ってないのを買いたいっていうお考えの方は結構いらっしゃるんですよ。
まあそうですね。
うん。私はそんなの全然気にしてない。服買う時に買って服ハンガーにかかってるわけじゃないですか。あんなん誰が何回袖通したかなんか絶対分からへんでしょこっち。
うん
うん、よっぽどくたくたになってたら分かるけど、だから気にしないで買いますけど、
うんうん、
で最近分かったのがね、ボールペンとかシャーペンをブリスターとかああいう袋に入れてつって売ってるんですよね。コンビニなんかそうですよ、
うん、
コンビニで一回ボールペンとか売ってるとこ見てください。普通ボールペンってむき出しで売ってますけどね、コンビニのはね、うん、必ず商品名のタイトル印刷したスリップ袋っていうのかな、ああいうのに入れて売ってます。私ああいう袋に入ってるからちょっと値段高いんやろな思ってたんですけど、一緒ですね。ハルさんもさっき言われたように触ったものは嫌、
うん、できれば新しい方がいいかなって感じですね、
うん、いろんなアップルストア行ってらっしゃるんですね。
です ね,
ね、あの、うん、前にアイスさんからいただいたコメントの中でも学会とおっしゃったかな、あのちょっと私もアイスさんのお仕事全容を知ってるわけじゃないからあんまりこう詳しく言えないけど、うん、なんかそういうので海外に行かれて、そこでのご経験、またコメントいただいたことがあったんで、
うんうん
うん、富山って書いてあるんですよ。これ富山違います。富山にアップルストアって
ことで、ないですからね。これ
何
か
の、
いや、間違いかなと思ってこういろいろ探してるんですけど、ちょっと分かんないですね。富山に似た発音の場所、
うんうんうん、
難しいな。
一瞬プサンかなと思ったんですけど、プサンにはまだなさそうですね。
アイズさんにまた教えてもらうしかないです。アイズさん、あの漢字で富山県の富山って書いてあったんですけど、何か教えてください。すいません。でもこれがきっかけで富山にアップルストアできたらすごいよね。
すごいです。本当ですよね。
富山にもできる、作るべきだみたいな話になって。ねえ、その前に東北と北海道なんとかしてほしいですけど。あと、デュオリンゴやってらっしゃるってことね。やってますよ、私も。もうそろそろ70日目に入りますけどね。
どうですか、なんとなく変わってきました？
月曜から土曜までは中国語をやるんですよ。
はい、
で日曜だけフランス語やるんですよ。
ああそうなんですか、
フランス語はもう長いことやってるから忘れへんためのもんなんですけど、うん、中国語はもう常に新しいのが出てきてああって大変なんで、まあ、6日ぐらいやるんですけどね。日本語とどう置き換えるかで通じるもんやねんなっていうことだけが分かりましたね。今でもこう通じへんかなってこれやるんですけどね、
うん、
全然あかん時あるね、うん、はぁいう顔されて言うんじゃなかったみたいな、まだまだ多いですね。
トライされてるところは偉いですよね。
うん、でもこれ全部うまいこといけば、まあ、英語もほら、うん、まあ、一応仕事使う時あるから、
はいはいはい、
日英中仏4カ国語麻雀
麻雀
麻雀
4カ国語麻雀って知らへん。
えそういう言い方をするってこと。
あのね、タモリさんが芸能人としてデビューした頃の最初のネタに4カ国麻雀いうネタがあるんですよ、うん、
その、ね、
あの人ほら花もげら語って言っていろんな外国語を喋られへんのにそれっぽく聞こえるように喋るのがうまいんですよね、
うん、
でそのいろんな、うん、チェシーショーシータンタンとか、ま、中国語で触れてあのソンムニーコンソンムニーダーって韓国語でであの普通フランス語のものように何して喋るみたいなとこやってでもその4人が集まったらチアの麻雀やったらこうなるっていうネタ。
あ
私の世代で4カ国語麻雀って言うとすぐそのことって分かってもらうからだけど、 すいません、ちょっと無理だった
いや失礼しました。
いえいえ、クールポコのやっちまったなぐらいわからないそれはわかるんで、それはわかるんで、
ね、
そうね、そうそう、そういうノリでわかってもらえるかなと思って。
なるほど、
はいはいはい。
デュオリンゴベトナム語ないですよね。
英語からできますから、英語ベトナム語の間はできるんで。
あ、そうなんですね。デュオリンゴの英語版でベトナム語が勉強できる。
まあでもアイスさんこうやって長年コメント続けていただけてるのは本当にありがたく思います。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。次回の配信は7月30日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。